こんにちは、ルナ CEO です。僕は AI の力で AI 占いをしたりとか、AI で文章を書いたり、あるいは AI に情報コンテンツのアイデアをもらったりとか、健康のアドバイス。もう本当にありとあらゆるアドバイスもらって、今、自動月収100万以上稼がせてもらっています。本当にありがとうございます。おかげさまで、僕がかつてうつ病になってしまい、3人の子供がいて、大切な人たちのことを考えることができなくなったんですけど、 AI によって日々の活動が効率化されたことによってたくさんのいいことがありました。何をするにしても考えたアイデアとかそういったこと、本当に自分が悩んでることを AI に投げかけてるんですよね。会社で言われたことでとか、ありきたりのことではなくて、自分が今悩んでることを AI に問いかけるからこそ AI の回答っていうのが僕の心に響くんですよ。これはおそらく誰でも一緒かなと思っていて、どれだけ深い悩みを AI に問いかけることができるかということが AI スキルを高める上で肝要なのかなというふうに思っています。本当、恋愛とか健康とかビジネスとかいろんな部分で AI にお世話になっていて、僕は大げさに言いますけど、 AI は本当ね、あなた神様ですかと、神様、仏様、AI 様みたいに思ってしまうことがあります。で、僕は本当にピンチを救われた時っていうのがあったので、詳しく話したいんですけど、僕は初めてこう情報発信を始めて、で、初めて有料の商品を、情報ですね、テキストベース、文章ベースの商品を公開しました。具体的に言うと、ノートという SNS で、公務員対策論文集というのを出したんですね。なんでか出したかというと、僕はもともと公務員になろうかなというふうに志した時があったんですね。公務員のイメージだと、休みは年間120日以上、福利厚生もいいと、給料も順調に上がると。これって中小企業だとありえないわけですね。僕が初めて就職した会社で1年目どのぐらい昇給するだろうかと、どのぐらい給料が上がるかろうかというふうに見たら、月2000円でしたね。月2000円。これでも僕、最初の会社に勤めた時って5年ぐらいやったんですけど、これでも多い方です。2000円ってことは、年間2万4000円。年収2万4000円アップですよね。で、これを計算すると、当時ね、親の年収がね、850万ってしてたんですよ。まあまあ結構あると思うんですけど、僕の年収250万とかそんなもんでした。仮にこのペースで30年40年働いても、まあ届かないだろうなっていうのがもう分かってしまったわけですね。でこれ僕だけの主観の話じゃなくて、客観的に先輩ですね、10年とか20年勤めている先輩たちの話を聞いても、まあ年収で高い人で500万ぐらいだったんですよ。で、これを考えると、どう考えても親年収に届かないと、うわ、やべえな、と思うわけですね。そんな風に、僕は会社員の時、過ごしていました。 で、まあ、転職をいろいろしたりとか、会社員の経験も15年あって、その15年の果てに、まあ、運が良かったのか、いろいろな努力、恋愛面で頑張った面もあって、子供3人に恵まれたんですけど、結果として家族をないがしろにしてしまって、というのは、まあ、中小企業に勤めていれば、給料がなかなか上がらないとか、あるいは子供が増えていく中で、子供が成長していく中で、どうしても予想だにしないような出費っていうのがあって、一応僕 FP、まあ3級ですけど、資格持ってて3級って大したことないですけど、あと株式投資も、まあ最初のその中小企業に勤めた時に、いや、これやべえと思って、株式投資も始めて、株式投資歴も15年以上あって、資産運用というか、そういった金融投資に関しては、まあまあ、結構ある方、知識というかスキルというのはある方だったんですけど、それを踏まえても、どうしても足りないと。株式投資の実績で言うと、買った株が3倍になったり4倍になったりしたこともあるんですけども、時間がかかるんですよね、仕込んでから。例えば、まだ誰も知らないような新興企業、今で言うと、出前館とか、なんか2倍になって売り抜けることができたんですけど、そういう株を買うっていうのは、まあ短期的には上がる可能性あるんですけど、まあ半分になるリスクもあるわけです、その時点ではね。だってその、誰も見向きをしない株、誰も見向きを価値を感じてない株を買うからこそ安くて利益を得られるわけで、本当博打的な要素もあって、じゃあその後に僕は株式投資で手堅く勝つためにどうしたらいいかって考えたかというと、まあ、手堅い株、例えば僕は三菱商事ですね、3倍になったんですよね。三菱商事3倍になって売り抜けたんですけど、それが、タイミング的にコロナですね。コロナになった時に誰もがもうこれは経済ダメだと思った時に、株価も最低になった時に、三菱商事を仕込んでおいたわけですね。で、まあ、しばらくするとまあコロナも、まあ大丈夫だろうという楽観視というものが、まあ株式市場は世間も多少先読みしている部分があるので、上がるんですけど、ただそれでも半年とか1年とか待たないと、まあ3倍にはならないと。今、株式投資のチャートを見ていただければ一目瞭然だと思うんですけど、誰もが知っているような、今、順調な企業を、コロナで最低の株価と今を比べてみると、まあ大体もう上がってるわけです。2倍、3倍。上がっていて、で、いかにその時に仕込めるかっていうと、株式の話で言うとね。で、これは10年に1回株式で起こるわけです。よく言われているのが。コロナショックの前はリーマンショックだとか、その前は IT バブルの崩壊とかっていうものがあって。で、それが、まあこんな、ことでも10年に1回待たなきゃいけないのかっていうふうに思うと結構きついわけです。長い。だから僕はもっと早くできる方法がないかと不動産投資とか公務員試験とかまあいろいろ受けてというかそういうまあ50万、100万になるような、かかるような予備校とか講座に通って、かつ子育てをしながら、育児をしながら、かつ働きながら、もう体が限界になって結局うつ病になりました。そんな状況の中で僕は AI によって救われたんですね。偶然というか運としか言いようがないですけど、人って順調な時だと 新しいこととかってなかなか受け入れづらいところがあって、今までやってきたことをそのまま続ければいいじゃないかって思うと思うんですけど、どん底になっちゃったから、うつ病っていうともうほんとね、はっきり言ってもう、まあ死にたいってことですね、はっきり言って。まあ今日人生終わってもいいやみたいな感じでした。で、死ぬ計画も、ああ、こういうのを言っていいのかわかんないですけど、まあまあまあ、もうちょっとぼかすと、まあ心臓の鼓動を止めるっていうことを、計画を自分で立てるわけですよ。立ててるからこそ、まあ、もうどうにでもなると。今までの自分、人生生きた中、30年、40年かけて生きてきた人生を全て否定してしまって、なんでうまくいかなかったかっていうと、それまでのやり方が間違っていたから、もう自分が信じられないようなやり方を試してみようという心境になるわけです。だから僕はもう毎日365日、1日も休まずに AI と向き合いました。向き合った結果、人生を変えることができました。お金も自動月収100万以上あります。時間も自由です。ちなみにこのスタンド FM も、もう本当に自分が気が向いた瞬間に撮っているという状況で、心も自由です。別に上司の顔色伺う必要もないし、取引先っていうか、まあ仲間とかお客さんとか、まあいますけど、別に自分の判断で、それによって自分が損したとしても、結果自分で受け入れればいいから、そんなにね、自分の責任で完結するから、これほど楽なことないですよね。と思って。会社に所属してると、どうしてもいろんな調整とか、たくさんの、僕、店舗で働いたことあるんですけど、自分の部門内でもそうですし、他の部門でもそうですし、あるいは他の店舗との関係、社長部長との関係、あるいはその部署のトップですね、統括する立場とか、いろんな人間関係があるのを気にしなきゃいけないわけですね。それらを総合して踏まえて、今の自分の行動はいいことかということを考えて行動しなければいけないというしんどさっていうのは会社に以前ありました。で、それを、ただできてるのはすごいなって今思います。今ね、僕ほんとね、楽ですね。楽というか、ほんと、なんだろう。会社員時代には戻りたくないなと思っていて、戻れないっていうふうに思っちゃいます。で、これ僕だけじゃなくて客観的な意見で、僕の、まあ、仲間でね、元年商15億円、6社経営の社長がいるんですけど、この、AI を活用したビジネスに取り組んでからは、いやーこれ戻れないねということを言っていました。これだけ画期的というか、インターネット、今この瞬間というか言うと AI の存在、インターネットが誰も見向きをしなかった状況と本当そっくりだなと思っていて、僕その時20歳とかその前後だったんですけど、今では孫正義さんとか楽天の三木谷社長とか、もう資産数億円とか、まあ数億円レベルじゃないですよね、数兆円とか孫さんとかという人たちを生んでいるんですよね。で、AI っていうのはもうそれ以上のインパクトがあるなっていうふうに僕は思っていて、で、これの根拠となるのは孫さんがもう何兆円投資してるんだと、 AI に対して。もうあの人とてつもないですよね。もうあれだけの大富豪でありながら、一歩間違えればもう人生終わるんじゃないかというチャレンジをしているのを見ていると、もう自分なんか大したことじゃないなと思います。まあ自動月収100万円とかなんとか、こう俺すげえじゃないかとか言ってましたけど、まあそんなのは大したことじゃないし、やって AI を使って失敗したとしても、もうね、彼に比べば本当ね、鼻くそみたいな、もう鼻くそっていうか、ごめんなさい、ちょっと汚いんですけど、これは孫さんとか、ユニクロの柳井社長とかね、そういうレベルのことをやってるんで、で、それが、なんだろう、一人の人間ですからね、結局。人間の脳みそっていうのは限りあるわけなんで、それをやってる。で、孫さんは AI を めちゃくちゃ活用していると、しようとしていて、社内コンテストとか開いて、AI の活用方法をどんどんどんどんお金をジャブジャブ使って、ベンチャーキャピタル、海外の大きな投資家、投資機関に対して、AI の強いところに対して、ジャブジャブジャブジャブ、もう、一般庶民が100回生まれ変わっても稼げないようなお金をジャブジャブ使ってるわけですね。なんで使ってるのかって、それだけのインパクトがあるからわけです。リターンがあるんですよね。投資で言うと、おそらく孫さん、僕は三菱商事で3倍にしたっていうお話をしましたけど、3倍どころで聞かないと。だって孫さんってアリババ買って何十倍？何百倍？中国のアリババですね。買って何百倍したんですかって話なんで、それぐらいのなんか、彼にとって戦略があって、何百倍どころじゃない、何千倍、何万倍になるんじゃないかという目論みがあって、投資してるわけですよね。で、ここで重要なのは、孫さんも僕らと同じ AI を使っているという事実なんですよね。例えば、チャット GPT が AI では一番ポピュラーですけど、彼はチャット GPT の4、4を使っています。これって、一般庶民でも全然使えるじゃないですか。今だったら。有料で月20ドル、3000円ぐらいですね。3000円ぐらいを払えば彼と同じ土俵に立てるわけです。じゃあなんで使わないのって僕は思っちゃうんですよ。ガンガンガンガン使って彼と同じツールを使えるわけです。普通これ一般企業じゃとか一般社会じゃありえなくないですか。例えばスポーツの世界でメジャーリーガーと同じようなトレーニング環境で自分を鍛えることできないのに、孫正義さんと僕らっていうのはたった3000円で同じ環境で取り組めるっていう、この今の状況、これ1年後2年後とか5年後10年後わかんないですよ。変わってると思います。今だったらできるんですよね。じゃあなんでやらないのって僕は思っちゃうんですよ。やってどんどんどんどん自分で AI を使ってみて、 AI 自体の可能性も本当に無限大なので、孫さんが使っていない領域で使えば自分だけの価値を生み出せるんじゃないかな。具体的に言うと、僕は来年作家デビューをするんですけど、これは SNS で AI を使った発信をしまくったんですよね。それによって出版社から声がかかりました。作家デビューっていうと、僕子供の頃から夢で、でこれ兄弟に去年言ったんですよ。もうどん底になって病気になったから、もう今まで言えなかった夢、今まで やってなかったことをやってやろうと思ったんですね。でその一歩として、まず誰かに言おうと。で兄弟であれば別にどんなひどいこと言われても立ち直れるから、なんだこんちくしょうって思えるから、もう行っちゃおうと思って行ったんですよ。作家になりたいと、俺は作家になりたいんだっていうことを言ったら、なんて答えたかっていうと、いや作家なんかなれるわけないじゃんと、そんなの有名な人とか実績を残した人とか世間で有名な人しか作家にはなれないんだよって言われたわけです。これが大体去年の10月とか9月とか夏秋ぐらいの出来事なんですけど、じゃあ今どのぐらい経ちましたかっていうと、それから半年ほどしか経っていません。で作家デビューを果たしました。でその裏には何があったのかっていうと、 AI ですね。 AI によって発信をどんどんしていって、今まで SNS で発信する、一つの投稿するのにえらく時間かかったと。あと画像自体も AI を使えば30秒1分で出せます。画像っていうのはこう見た人に対してインパクト強いんで、見るパッと見、文章を読めない人でもパッとこう入ってくるものなんですね。画像の強さっていうのはそこにあります。漫画とかもそうですよね。小説は読めないけど漫画読むって人が、層がたくさんいるわけですね。そういうより多数の層に届けられるコンテンツ、より多数の層に届けられる情報発信っていうのが AI によってもう本当に簡単にできちゃうから、で、じゃあこれをやってる人っているのかなっていうと、 あんまりいないですね。僕の観測範囲では。やってる人っていうのは、多いのは AI で、まあ本当にグラビアとか、なんか AI、そうそう、ちょっとエロチックなとかっていうのは多いんですけど、それってだってずっと続かないって分かってるじゃんと。AI によってそういう、SNS だとかテレビとかでも、あまりにもこう性的なものっていうのはずっと続かないし、規制も入るっていうのは分かるわけですね。だからそこは攻めどころじゃなくて、より人間の本能に訴求したものを届けていくこと。本能だけども、問題にならないものを訴求していく。具体的に言うと、僕は食べ物とか、AI によって美味しそうな寿司だとか、美味しそうなカレーだとか、みんな誰もが好きなものとか、あるいは世界中の食べ物とかっていうものを SNS によって発信しているんです。これって別に、OK ですよね。ある人はね、僕の起業家の中までは AI グラビア画像っていうのを Amazon Kindle で出したらしいんですけど、それでアカウントを停止されちゃったみたいで、まあ Amazon というでかい媒体でもあるし、 AI についてデリケートな部分もあるんでしょうけど、その人は今まで50冊以上出していた本が全て消えたらしいです。もう今すぐに結果を得たいと思うのであれば、AI、そういうエロティックな画像とかもありかもしれないんですけど、かつて YouTube が流行った時って、本当に無法地帯で、今それに近いと思ってるんですけど、当時YouTube の天才動画というものが流行りました。要は YouTube の動画をそのままダウンロードして、他の動画サイトにアップするというもの、とかテレビで映画とかアニメとかそういったものの動画をそのままアップロードしてアクセス数を稼ぐというのがありました。でも今そんなもんないですよね。だんだん規制がきつくなってるっていうか、まあ常識的に考えてそんなのはありだとは思えないんですけど、でもそのアップロードしてる人からすると、一時的にアクセスを稼げる一本動画、人が作った著作権違反のコンテンツ動画アップするだけで10万とか50万とかのアクセスを得てしまうと、もう旨味を得てしまってやっちゃうわけですけど、そこじゃないだろうと。それは続かない。じゃあ AI はどうしたらいいのかと、もっと本質的なところですね。今すぐに結果が出るようなことも、もちろんできますけど、今すぐ結果が出るとしても、後々の著作権だとか、肖像権だとか、景品表示法とかいろいろな問題があります。AI についても。AI と倫理、モラルとかマナーとかの部分ですね。それについてクリアするような発信をしていけばずっと残りますよね。そして今それができれば先行者になるので、先行者利益っていうのはありますね。本当に得られるものは大きいと思います。自分が好きな分野とか得意な分野とか、そういったところでやっていただければいいと思うんですけど、で、今やるべきなっていう理由をもう一つ話すと、もう人力でやるよりもとてつもないスピードを出せるわけですよね。僕もブログの記事を書こうとして、30分で20記事ぐらい書けましたね。は？ありえねえだろうって思うと思うんですけど、できちゃうんですよ、これが。できちゃうんですよ。もういろんな SNS を見ていて、ブログで稼ごうとかブログで何かやろうっていうこう コミュニティとか、あるいはツイッターなんかでつながりありますよ。見ればもうすぐわかるんですけど、もう今日一日一気づかごう。今日頑張った。偉いとか。いやー、200日かけて、150日かけましたって書くと、みんなが、よく頑張りました、ね、いいねとかっていう感じの、ものすごい反応が来るんですけど、え、200日で150記事え、こっちは30分で20記事かけるんだけど。っていうことはもう、のんびりしてても1週間1ヶ月でその人を超えられるのに AI を使えば。まあそんな世界なんですよ。もう、とてつもない価値を AI スキルで届けられるんですよ。まあ特に今までインターネットでは問題視されていたネガティブな情報。例えば2チャンネルとかね、そうでしたけど、Twitter もそうですけど、ネガティブではなくて、なんか人が喜んだりとか、笑いたりとか、楽しくなるような情報であれば、残るわけです。だって、そうじゃないですか。法律とかもそうじゃないですか。人を傷つけたりとか、人に悲しい思いさせるっていうことっていうのは、消えていくわけですよ。昭和時代振り返れば、当時、僕昭和生まれですけど、パワハラとか、まあ根性論とか当たり前だったわけですけど、それによって傷ついたり辛い思いした人がいたから、今となってはそんなもんありえないよと。体育の授業とか、スポーツで水をず飲まずにやれとか、うさぎ跳びを飛べとか、うさぎ跳びずっとやれとか、そんな効率の悪いとか、体に悪いことをずっとしていることっていうのは、いつか淘汰されるわけなんで。で、AI スキルで人生を変える。長い目で見ると。短期的な利益ではなくて、ずっと続けていくことを考えるとすると、人が喜ぶことを発信しようということです。人が喜ぶことに使っていこうということに、それにつきます。まあ、それすらも思いつかなければ、AI に聞けば答えてくれるんで、AI は人間を幸せにするように作られていますんで、逆に僕あれですからね、なんか、ちょっと過激なことを AI に問いかけて、ああ、これ、後で気づいて人を傷つけちゃうなっていうことを問いかけたら、AI に怒られました、僕。いや、それダメだよ、と。いや、こういうのを発信するのはどうかと思います、と。ブログの記事こういうのを書きたいんですけどって書いたら、いや、そういうのを書くのはどうかと思います。私はそういう、そのことについて回答できませんっていうふうに答えてくれた。これについてももう本当 AI が今までさっき言った2チャンネルとかだと負とかネガティブなことを増幅させるインターネットによって情報伝達が爆発的に上がったとともにマイナスのエネルギーというものを世間に拡大するエネルギーという力、スピードというのは上がったんですけどその弊害っていうのもすごいあってすごいいろんなところに議論されていて。でも AI は、プラスのエネルギーを作ってくれる。っていうふうに僕は考えています。だって僕、怒られちゃいますからね。マイナスなことを発信しようとすると、AI に教えてくれるわけです。ただもちろん AI も間違えるし、人間間違います。そこは人間と近いところであるんですけど、最終的な判断、それによって、情報発信なり AI スキルを使ったことによって起きた結果というのは使った自分自身で受け止めてじゃあ次どうしようかとああこれやってみたけどちょっと違ったなと思ったらどうしようかということが大切になってきますではでは今日もう30分ぐらいになりました最後までご視聴いただきありがとうございましたではまた配信いたしますのでよろしくお願いいたします失礼いたしますあ、メルマガやってるんでよかったら登録お願いします。登録してなかったら。ではでは失礼いたします。